パウロは信者の信仰を強め励ましたんです。まあ、テサロニケ第一の手紙に戻りまして、まあ、彼らの信仰が強め励まされる必要性について書いてありますし、そして知説を見ると分かりますが、彼らの信仰の足りないところを補いたいとパウロは願ったんです。すなわち彼は決して気休めの言葉や事実に反するようないい加減なことを言わず、信仰が成長するためにはどうしても多くの困難が必要であると言ったんです。パウロの心からの願いは、信者の信仰が強められ成長することでした。パウロの生活の特徴は一体どういうものなのでありましょうか。まあ、彼の書いた手紙を読むとすぐ分かります。彼の祝福された実り多い生活の特徴は、自分自身の忘れ、他の信者の幸せを願おうということだったんです。我々の場合はどうでしょうか。他の信者に対してどのような態度をとっているのでしょうか。第6番目の質問は、パウロがこのテサロニケの教会についていかなる情報を得ていたのでしょうかということです。まあ、6節を見ると、テモテが良い知らせを持ってきたことが分かりますね。テモテはテサロニケの教会の信仰と愛とについて知らせました。テモテはテサロニケの信者が信仰によってイエス様としっかり結びついていることを自分の目で確かめたんです。彼らは決して宗教団体を形成していたのではなく、イエス様との生き生きとした交わりを持っていたのです。そして自発的な交わりを形成させたものこそ愛に他ならなかったんです。八節を見ると、彼らが主にあって固く立っていたことが分かります。けど今日多くの信者は固く立っておらず、いつも動揺しているのです。けども固く立つことは決して自分の力によるのではなく、主にあって初めて実現されるのです。したがって主にあって固く立つということは、自分自身の虚しい努力をやめて、すべてをイエス様に委ね明け渡すことによるのです。テサロニケの信者たちは勝利の生活の秘訣を知っていたのです。すなわち自分の力に頼って、いくらクリスチャンらしい生活をしようと思ってもうまくいけませんとはっきり分かったようです。だから自分の努力をやめて、すべてを主に委ね明け渡したんです。まあ、パウロは彼らの状態をつぶさな聞いて、そのために大喜びで感謝をしました。けどもパウロはそれで満足したとか、それで結構であるとかいうことはせず、さらに高い目標を見上げてそれを目指していたんです。確かに新しい命を得るためには多くの戦いが必要とされますが、信者となってからの信仰の成長のために勝る戦いの方がはるかに多く、まだ激しいものです。パウロは信者に対していかなる目標を望んでいるかということを、まあ、祈りの中で表しているのです。まあ、信者のために、これ最後の質問ですけれども、信者のためにパウロが何を望んでいたのでありましょうかについてちょっとだけ見たいと思うんです。まあ、知説を見ると分かりますね。私たちはあなた方の顔を見たい 信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っていると書いてあります、まあ、信仰を完全なものとするために体の信仰の足りないところを補うということでした。そのために愛を増し加えて豊かにしてくださるために主に祈ったのです。主に説明ると分かりますね。またそれと同時に主が体の心を強め記憶責められるところのないものにしてくださるようにとパウロは祈ったのです。祈り続けたのです。昼も夜もと書いてあります。日夜パウロはしきりに願い求め祈り続けたのです。小さいパウロが信者のためにどのようにしてどれほど配慮をしたかについてはほとんど想像することができないでしょう。すなわちパウロは自分自身の苦しみや問題などを忘れて他の信者たちのために日夜真剣に祈ったんです、まあ、このようなパウロの態度と祈りの答えとして主はテサロニケの集会を豊かに祝福してくださったんです、まあ、今日必要とされていることはパウロと同じように自分のみならず他の兄弟姉妹に対しても真剣に祈り力を注ぐことです。そのような人たちを主は探しておられます。主はそのような人を通りよく管として用いてくださり、まあ、他の信者たちをも祝福することを望んでおられます。その意味で私たちはすべて主によって自由に用いていただこうではないでしょうか。今日は一度そこまでにして、それから今から松本文子姉妹明かししてくださいます。今日もちょうど文子さんの誕生日でもありますから